恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、死を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。賛美歌545番です。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を読みいたします。聖書はヨハネによる福音書第2章1節から12節です。ヨハネによる福音書2章の1節から12節、165ページ、新約聖書165ページからです。の下の段からです。 では読みいたします。三日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスも弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスにブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです？私の時はまだ来ていません。しかし母は召使たちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使たちは亀の縁まで水を満たし、イエスはさあそれを汲んで宴会の世話役のところに、ところで持っていきなさいと言われた。召使たちは運んでいった。世話役はブドウ酒に変わった水をの味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使たちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んでいった。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の奇跡を、印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。この後、イエスは母、兄弟、弟子たちとカファルナウムに下っていき、そこに幾日か滞在された。お祈りをいたします。喜びの時も悲しみに涙する時も、幸いを感じる時も辛さを感じる時も、自由の時も束縛の時も、平和の時もそうでない時も、いつもそばに立ち共に喜び共に涙してくださる愛するイエスキリストの父なる神様、尊いあなたの皆をあがめ賛美いたします。今日はあなたに招かれて皆と共に主の日の礼拝を捧げられますことを感謝いたします。今日から受難週を迎えました。来週はいよいよイースターです。あなたが私どものために一人子をこの世に送ってくださったこと、罪の贖いとなってくださったこと、死んで葬られ黄泉に下り、そして復活されたこと、どうか心の内に覚えてこの週も過ごすことができますように。ウクライナではまだ戦火が続き、戦争の悲惨な状況が日々伝えられています。一刻も早くこの戦争が終結し、平和が訪れ、人々がまた子どもたちが安心して暮らしていくことができるようにしてください。人と人が暴力を持って相対するときに狂気しか生み出さないことを気づかせてください。ウクライナだけではなく、シリアの内戦のために多くの難民が生まれ、ミャンマーでもの内戦でも同じような有様です。さらに人権が抑圧されている状況は日本の周りの国でも起こっています。自分の考えが正しく、相手が間違っている、また力を持つ者が傲慢になり、神様に聞く姿勢を忘れた国が滅びていく様は、旧約聖書に登場するさまざまな国々の物語に重なります。このことは私どもの日常でもあることです。私たちは常に謙遜に御言葉に聞き、何が神様の御心にかなうかを吟味して歩む必要があります。それでも私たちは気がつくと罪に縛られ、 絡みつく悪から自分では逃れられないことも知っています。あなたは私どもの弱さや破れや固くなさを知り、私どもに罪からの解放を宣言してくださいました。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、今は伝えられた教えの規範として受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され、義に仕えるようになりましたと聖書を教えています。心から感謝いたします。どうかの多くの人々が喜びの福音を聞き、共にあなたを礼拝する日が来ますように。今日は午後から総会前の最後の長老会を開こうとしています。2021年度を振り返りながら、新しい年度に向かっての話し合いがなされます。教会も新しい年度に向かって歩み出そうとしています。まだコロナの影響もあって課題もありますが、こんな時こそ私どもが一つに心になって主のために歩み出すことができるように、どうか良い話し合いの時となりますように。春の息吹を感じるようになりました。この中にも神様のなさる技の恵みを感じることができます。そしてこの豊かな神様の技の中にも、私たちを愛してやまない神様の恵みを感じることができる幸いを感謝いたします。今深い悲しみや重荷を負っている一人一人に安らぎを与えてください。病床の中にあるお一人一人とに平安と慰めが豊かにありますように。特に体調を崩されている牧師さんを一日も早く回復させてください。全国で持たれている聖霊礼拝の上にあなたの豊かな祝福がありますように。この足らざる願いと感謝を主の御名を通してお捧げいたします。アーメン。それでは、使徒信条を告白いたします。使徒信条で前のポケットのところに、ありがとうございます。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いで来たりて、生ける者と死ねる者とを裁き、妻は我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。今日は正義先生が体調不良ということで、私が説教の内容を代読させていただきます。説教台は印としての奇跡ということです。教会に何年も通っていれば、皆さんそれぞれに忘れることのできない説教というものがあると思います。一つと言わず二つ三つ、御言葉経験、御言葉体験とも言うべき、しっかりと心に刻まれてしまったような説教というものがあると思いますが、私の中でもそんな説教がいくつかあります。その中で強烈に覚えていて決して忘れることのできない説教があります。それはかつて金沢長町教会の牧師であった平野克己牧師の語られた説教です。平野牧師が東京の大田教会で語られた説教、私の進学校の同級生の結婚式で語られた説教です。不思議なことに、自分の結婚式の時は何が語られたか全く覚えていません。同級生のために語られたその説教はずっと覚えています。それは今日の聖書箇所 ヨハネによる福音書2章1節から12節、主イエスが水をブドウ酒に変えるという奇跡を行われたカナの婚礼の物語を取り上げての説教でした。その概要をお話しすれば、ほとんどの今日の聖書箇所から語るべき中心的な事柄は聞いたことになるのではないかと思っています。平野牧師はこの箇所から若い二人とそこに集まった列席者に対して大体こんなことを語られました。人間の用意したブドウ酒はやがてなくなる。しかしそのブドウ酒が尽きた時、主イエスが何の変哲もない水から今まで飲んだこともないような福いくたるブドウ酒を作り出され、振る舞われ、祝いが続いていく。このブドウ酒はこれから夫婦になる二人の愛のことでもある。あなたたちの人間的な愛は尽きる。そのところでこそキリストが作り出される愛によって結婚生活は続けられていく。そこから本当の愛の関係が始まる。平野牧師の言葉遣いとは全然違うと思いますが、私が受け取ったのはこのようなメッセージでした。私もまた初めて結婚、四式をした友人の結婚式で、また前任地での若い求道者のための結婚式で、この箇所から同じように語ってきました。結婚式に臨んでいる二人にはあまりピンとこない説教かもしれません。すでにその結婚の時点でこのことがピンときてしまっていたら、それは少々最初から問題含みの結婚生活の始まりであったと言わなければなりません。全くリアリティがないぐらいがちょうど良いのかもしれませんけれども、牧師としてはそんなことを意図しているわけではありませんが、いつも既婚者の列席者の反応はすこぶる良いものがあります。新しい夫婦の職場の先輩が心に染みたと言ってビールを好きに来てくださったり、新郎の大おじいさんが、あの若い牧師は分かっていると親族席で語ったと後から報告を受けたりしました。これが私が一から作った説教ではなく、ほとんど平野牧師の受け売りなので、あまり褒めてもらうと申し訳ない気になりますが、けれども深く自分の心に響き届いた福音の言葉を、自分がまず人から受け取ったように、また人を通して改めて次の人に受け渡すことができたということは、福音伝道のあるべき姿そのものかなとも思います。違う環境で育った他人があえて約束して夫婦になる、家庭を築いていくことが結婚です。自分の生活の自分一人の自由で決断できるところから、あえて自由にならない他者に口出しする権利をお互いに与え合うような関係が婚姻関係であると思います。自分の自由を制限して自分に対する権利をお互いに与え合うのです。これはものすごい愛の関係です。しかしそのような人間と人間の間の最高の愛の関係においてさえ、その愛はやがて尽きるのです。けれども人間の最上の愛が尽きたところで、キリストの愛が人と人とをつなぎ生かすのです。しかしこれまでなかったような素晴らしい関係、誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回ったところに劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれましたと周りの者が驚いてしまうような、この世にはない奇跡的な関係が始まるのです。ちなみにこの説教が心に刻まれ忘れがたいものとなった時、私はまだ未婚でしたので、その点は誤解なきようよろしくお願いいたします。 問題は夫婦関係だけではありません。親子関係だろうが、友人関係だろうが、教会の人間関係だろうが、人と人との関係というのはすべからくこのように神がご用意してくださる愛によってしか続けていくことはできるものではないというかという思うからです。夫婦関係という人間の最高の愛の関係においてさえその愛が尽きる時が来るならば、その他すべての人と人との間の愛はもっと早く、あるいはもっと簡単に限界に突き当たるのです。どの関係も愛と愛の関係として持続していくためには、不思議な奇跡によって備えられる神のくださる愛を必要としているのです。けれどもまた、どんな麗しい人間関係においても、人と人と最後までつなぎ続けるものが結局は神様がくださる愛であるならば、逆もまたしかりです。どんなに深い不和によって隔てている者同士であっても、非なる神様はその対立する者同士を和解させることがおできになります。新約の語る神の救い、神が私にくださる救いを、救いという言葉とは別の言葉で集中して表現した言葉は間違いなく和解です。キリスト者であるならば、誰も忘れることのできない和解という言葉によって表される福音の集中表現が、エフェソの手紙2章2節から14節以下にあります。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、キリスト戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人間に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれ、御父に近づくことができるのです。少し引用が長くなりましたが、これこそが教会の信じ述べ伝えるキリストの福音です。異なる者同士をキリストがその十字架によって一つの民として編み上げ、敵意を滅ぼしてしまう。どんな敵対関係にあるものであっても、このような一体の関係へとキリストによって作り変えられる。和解できない人間関係などありません。キリスト教会はそう確信しています。なぜならば、キリストの十字架はまずはじめに最も隔たった者同士、決して和解しえない不具体点の敵同士をさらに完全に仲直りさせているからです。ですから、キリストの十字架は何よりもまずはじめに神と人とを和解させる、その十字架であったからです。ヨハネによる福音書に記録されたこのカナの婚礼の奇跡ですが、11節に最初の印と語られています。ヨハネによる福音書においては、その公の生涯において主イエス・キリストが初めて人々の前で行われた奇跡なのです。ある人は、この奇跡はこの後に記録される悪霊に疲れた者からの、から悪霊を追い出し、病人を癒し、死んだ人を生き返らせる奇跡に比べるならば、ずっと他愛のないものに見えるという趣旨のことを言います。 披露宴の最中にブドウ酒が尽きた。それは不幸なことであるかもしれないけれども、大事件ではないと言います。この後に起こる人間の大きな不幸と向き合い、それを解放される主イエスの働きと比べれば取るに足りない出来事に見えるかもしれません。しかし取るに足りない私たちの日常の喜び、悲しみに主イエスが伴い働いていてくださるということを語っている慰め深い物語とも言えます。また今まで読んできたように、大きく捉えるならば福音の真髄を語っている物語であるとも言えます。私はその両方の視点から見てよいのではないかと思います。中心的なイエス・キリストの福音の真髄と言えるのは、言える良い知らせは、私たちの生活の隅々まで具体的に力を持つものだからです。神と人とを和解させる力を持った十字架のキリストの福音は、神の民イスラエルと異邦人を一つの民としてしまうだけではありません。対立する民族と民族、国と国を終末において和解させる希望で希望であるからではな、あるだけではなく、親と子、兄弟と兄弟、夫と妻、ごく身近な人間関係において真実となる和解であり、立て直せる愛です。私たちの生きた現実において、キリストの作り上げた和解が経験されるのです。親と子の間で、兄弟と兄弟の間で、妻と夫の間で、キリストの和解の力は実現されるのです。そしてまさにそのような和解した人間の集団が教会です。教会は神と人との和解の象徴として世に存在していると同時に、人と人との和解の象徴としても存在されているものです。もしかしたらこのように言うことは、この世の教会の現実の姿にそぐわないと思われる方がいるかもしれません。教会は他のどの団体とも変わらないような人間の集まりです。気の合う者もいれば気の合わない者もいます。神の家族と呼ばれ、家族的な温かさを期待したいところですが、現実は本物の家族同様、自分で選んだ者同士の集まりではない。故に、趣味とか同じ趣味を、興味のもとにして集まった人々の集団よりも、かえってずっと異なる者たちの集まり、共に一つにあることが奇跡のような集団であるでしょう。しかしそのような異なる者たちが集まり、ただ一人のキリストによって結ばれ、神を礼拝する者としているされていること、聖餐の食卓に共に預かっていること、そしてそこに和解の現実があるのです。少し前にも信徒のともに、掲載された平野牧師のことを紹介しました。ある場所で講演した後に、廊下で出席者に呼び止められて、こう尋ねられたそうです。教会の中にどうしても好きになれない人がいます。どうしたらいいでしょうか。平野牧師は答えました。それは素敵なことですね。シエスが指を集めてくださっている証拠ですからね。教会が神と人、人との和解の印としてその姿を表しているのは、何よりも礼拝が終われば、たとえ口を聞かずとも披露につく者たちであったとしても、同じ説教を聞き、アーメンと声を合わせ、一つの聖餐の食卓になる、預かる、そこに見えているものです。だからこそ説教で語られていること、声を合わせてアーメンと言えないとか、 一つの教会、教会の中で同じ生産の理解に立てないということは、新しい教会を生み出さなければならないほどの教会にとってのないがしろにできない生命線でもあるということが明らかになる点でもあります。大変厳しいことを言わざるを得ませんが、どんなに気心が知れた親しい仲間の集まりであっても、あるいは血のつながった兄弟であったとしても、説教を聞き生産の食卓を囲む点において一致できなければ、それは人間の愛の関係であり、人間の愛の尽きたところで始まる神に作られた奇跡としての愛の関係ということはできないのではないかと思います。どちらの愛とも否定する必要はありませんが、教会が世に対する印として掲げているよう召されている愛の関係は奇跡としての愛です。だからこそコロナ禍にある今、この教会の姿というのは、この教会の本質が今まで以上に見えるものとなっているのではないかと思われます。この主の日の礼拝においても、祈祷会においても、お茶を飲んで団らんしたり、食事を囲んでの交わりというものが今持てないで今いるのです。それにもかかわらず、その交わりが減ったせいで極端に礼拝出席が減ってしまったということはありません。生活の場所が変わり、職場での環境が変わり、どうしても礼拝に出ることのできなくなっている方々がいますが、オンラインを通じて懸命に礼拝を捧げていらっしゃいます。私たちは礼拝後の楽しい食卓の時間を過ごせず、膝を突き合わせた親しい会話がしづらくとも、共に集い礼拝を捧げ、またそれぞれの場に使わされていくことを喜んでいます。一緒に礼拝する、その礼拝において同じ釜の飯である説教と聖餐に生かされること、ここに神と人、人と人との和解が実現のものとして存在しています。そうやって全く異なる者同士がである自分と隣人が、キリストというお方を通して不思議にもこんな仕方で、こんなにもしっかりとお互いに結びつけられていると信じ喜んでいる者たちがいるということは、驚くべきことだと思います。教会の中にどうしても好きになれない人がいるということは素敵なことなのです。イエス様が呼び集めてくださっている証拠なのです。好きになれなくても同じ釜の飯で養われている永遠の神の家族です。それだからもう一度言いますが、同じ釜の飯が違っていてはなりません。イエス様がご用意してくださったブドウ酒に預からなくてはなりません。そこに混ぜ物が混ざることに注意しなければなりません。別のものに養われるならば、このような愛の一致はありません。そして私たちは真剣にならざるを得ません。すでに教会法にも書きましたが、もう1年の忍耐をし、コロナ明けを待ち望む新年度、私が力を入れようと願い、再来週の教会総会で皆さんに提案したいと願っているのは、混ぜ物なしのキリストの福音を嗅ぎ分ける私たちのセンスを鍛えるための教えの根幹、教理の学びに力を入れていくことです。私は皆さんと共に飲むべきキリストの福音を嗅ぎ分けられるソムリエとなること、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれましたと判断できるセンスを信仰の先達に導かれながらご一緒に鍛えられたいと願っています。何が教会を教会とするのか、大切にしなければならない教会の命は何であるのか、またヨハネによる福音書が 世にある奇跡をいつでも印と言っていることにも注意を払い続けたいと思います。印というのは実体そのものではなく、その前味、その手付け、その例えのようなものです。私たちの教会は神がお立ちになった印であり、神がお立ちになったからこそ、こんな私たちが印であることができるから、印であることが許されているから言いますが、教会はやがて来る神の国そのものではありません。イエスがカナの婚礼で行われた最初の奇跡を始められる前に、母マリアに私の時はまだ来ていませんとおっしゃったその言葉は、ある側面において今の私たちにも当てはまることです。すなわち主イエスのその時は十字架とご復活の時であったということにおいては、もうすでに、実現した時であります。キリストが成し遂げてくださった私たちの救いに揺らぎはありません。しかし終末において新しい天と新しい地の完成の後、前、主イエスの再臨の前という意味においては、死の時は今もこの時もまだ来ていないのです。それは私たちがまだこの世において、また教会の中においても、終末前、完成前の印に過ぎない欠けたる貧しい教会であることを受け入れる、忍耐して過ごさなければならないということです。けれども教会は神の国そのものではなく、印で良いとお認めになっているのです。完璧ではないことに安心して良いのです。むしろ主が教会をそのような賭けを持ったまま、この世のあることをお望みになるのは、後にある者たちが安心して福音を聞き、教会の仲間入りができるようになるからです。破滅的な人と人との不和もつなぎ止める本当の人間から出るものではない、天よりの力があることを明かしするものとされるのです。だから人間的な愛が尽きたその時、ところで人を不動詞に変える死のゆえに、私たち教会は神と人、人と人との和解を絶対に諦めません。このキリストの上に神を否む者はやがて神と和解します。争う人と人とは共に一つの体として神を礼拝するものとされます。喜べることも喜べないことも全部救い主キリストを指し示し、キリストへの憧れを深めるために用いられるべき、用いられる印である人間の群れ、それが教会です。印に過ぎませんが、また確かな奇跡でもあります。新年度も主がこの私たちを、この教会を、この世界を奇跡で生かしていてくださるのです。私たちはこの葡萄酒をどこから来たのか知っている水を汲む主の召使いとして自らを捧げるのみです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御子の十字架において私たちと和解してくださり、私たちを作られたものとしての正しい道に連れ戻してくださったことを感謝いたします。この和解の福音を世に告げ、人間の作られた使命である礼拝に立ち返るために貧しい私たちを用いてくださいました。またその礼拝に現れた神と人との和解の現実に基づき、世をもう一度創造されるあなたのご計画のうちに、 人と人との和解の印として生き始められることができますように、イエス・キリストのお名前によって祈りをお祈りいたします。アーメン。それでは、賛美歌138番一節のみを歌います。138番の一節のみを歌います。感謝の献金をお捧げいたします。奉仕者の方よろしくお願いいたします。正英540番祝祷構想を持って礼拝を終わります。
あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。